聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の創世記第16章6節の後半から14節を読みます。旧約聖書の20ページです。創世記16章6節後半から14節まで。サライは彼女に辛く当たったので、彼女はサライの元から逃げた。主の御使いがアレノの泉のほとり、シュル街道に沿う泉のほとりで彼女と出会っていった。サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。女主人サライの元から逃げているところですと答えると、主の御使いは言った。女主人の元に帰り従順に仕えなさい。主の御使いはさらに言った。私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やす。主の御使いはまた言った。今、あなたは身ごもっている。やがてあなたは男の子を産む。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの悩みをお聞きになられたから。彼は野生のロバのような人になる。彼があらゆる人に拳を振りかざすので、人々は皆彼に拳を振るう。彼は兄弟すべてに敵対して暮らす。ハガルは自分に語りかけた主の皆を呼んで、あなたこそエルロイ、私を顧みられる神です、と言った。それは彼女が、神が私を顧みられた後もなお、私はここで見続けていたではないか、と言ったからである。そこでその井戸は、ベール・ラハイ・ロイと呼ばれるようになった。それは、カデシュとベレドの間にある。もう一箇所、新約聖書のペトロの手紙1章の3節から5節を読みます。新約聖書の428ページになります。ペトロの手紙1章3節から5節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。祈祷を捧げます。主なる御神様、今朝私たちは心を合わせてあなたを尋ね求めます。栄光の主なる聖なるあなたを求めます。 あなたは復活を記念するこの日曜日、この主日に、あなたが永遠の光と創造の力を与えてくださることに感謝いたします。あなたは暗闇の中で光を生み出されるお方です。どうか悲しむ方々の中に喜びを、うなだれている方たちに慰めをお与えください。人間社会のさまざまなしがらみに混乱している私たちに、曇りなく澄み渡る心を与えてください。あなたの言葉は光です。どうか私に聖書を通して今朝も語りかけてください。あなたの真理こそが命です。私のうちに命を創造し、私が死を恐れないようにしてください。私たちはあなたが善人にも悪人にも太陽を昇らせるお方であることを知っています。私たちは平和のない世界のために平和を願い求めます。憎しみの世界と貧しい心のために憐れみを乞い願います。この一回りも、どうか私たちがあなたのそばにいられますように、私たちを癒し、私たちを導き、私たちを祝福してください。改めて私たちはあなたが備えてくださるこの主日を感謝いたします。あなたにのみ栄光を期して御前に祈ります。アーメン。エルロイ、私を顧みられる神と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。創世記は12章から族長物語に入っていきます。で、これがずっと最後まで続きます。ここで族長と言いますのは、当時、紀元前2000年ぐらいも前の、遊牧民の話ですけれども、その遊牧民の小さな部族のリーダーであった人たち、アブラハムであるとか、イサクとかヤコブとかヨセフたちの物語です。族長物語には一応歴史的な事実性の裏付けがありますけれども、全体としては歴史というよりは歴史的伝説の段階でして、教訓的な側面が目立ちます。で、16章はこのアブラハム、彼は旧名をアブラムと言います。アブラムの妻サライ、サライは後にサラと名前を変えます。このアブラムと妻サライの夫婦関係を物語る内容が16章には記されております。アブラムの一族は、今のイラクの方からずっと長い旅をしまして、カナン、後のパレスチナに移住しました。で、移住してすでに、 10年ほどが過ぎております。でその間にさまざまな混乱がありましたけれども、彼らはその困難を一つ一つ塗り替えるように歩んできました。ある時は飢饉を避けるためにエジプトに行きます。エジプトにはファラオという王様がおりまして、王様がアブラムの妻サライを見初めたのですけれども、その時アブラムは私の妹ですというふうに、妻を紹介します。でそういうふうに紹介されたものですから、王様はサライを宮殿に召し入れたわけです。そんなことがありました。それから彼の甥にロトという人物がいます。このロトが外国に捕まってしまいまして、それを救出するためにアブラムは行動を起こします。まあそんな事件が次から次へとこの起こっていきます。でそんな事件の中で今日のテキストはこの妻サライの女奴隷であったエジプト人ハガル、彼女とそのアブラム夫婦の間に起こった事件が題材になっています。アブラムとサライには子供がありませんでした。これは当時の族長制度を考えますと、大問題です。つまり、子供がいないということは自分が束ねる部族の後継者がいないということを意味するわけですから、子供を得ることは大変大きな問題でした。でサライは自分に子供ができないもんですから、この部族、夫アブラムの部族の跡取りを得るために、この自分の使い目であった、次女のハガルにですね、女奴隷です、そのハガルに子供を産ませようと考えたんですね。でそのことを夫のアブラムに持ちかけます。でアブラムもそれに乗るわけです。結果ハガルはアブラムのそばめになって妊娠をいたします。ところがハガルは奴隷であるのに自分がその族長の子を身ごもったというときにですね、女主人のサライを軽んじたと書いてあります。なんかこういうその家庭内の問題っていうのは、この数千年の隔たりがこの物語と私たちの間にはあるんですけれども、現代でもなんか起こりそうな話だなという気がいたします。当時は一夫多妻制ですから、現代は一夫一婦制ですから、そういう違いはあるんですけれども、この夫婦の間に他の異性が割り込んできて一騒動起きるという、でそういう事件は現代とちっとも変わらないと思います。ハガルがアブラムの子を宿した途端、主人サライを見下げるようになったというのは、奴隷とはいえこの同性の主人に対してある種の優越感を持ったからだと思います。私は子供が産めるのだ、でもあなたは産めないじゃないという、そういう感情です。で当時子供が生まれないのは神様の恵みが薄いからだという考え方が一般的でした。ですから サライとしてもこの主人に対する自分の主人としての存在に対するハガルの態度をですね見過ごせなかったんですね。でも本当は元はといえばこれが自分が蒔いた種です。そのことはサライはすっかり忘れているんですね。で、子供が生まれないという話は旧約聖書にも他にもたくさん出てきます。例えば預言者のサムエルというのがいますね。で、サムエルのお母さんはハンナと言います。このハンナにもなかなかサムエルは生まれませんでした。あるいは新約聖書になりますと、あの祭司ザカリアの話があります。ザカリアの母エリサベスって言いますけども、彼女にも子供が生まれずに悩みました。で、そういう話が聖書にもいくつもあるんです。で、これは当時のこの思想に照らし合わせれば、今日の話で言うならばこのサライとですねハガルのやりとりがちょっと目に浮かんできます。夫アブラムからやがてこのハガルの扱いを一任されたサライは、一転して今度はハガルに辛く当たるようになりました。で、そうなればもちろん主人の夫婦の方が立場が上なもんですから、アブラムは、まあ、結局は我が身が可愛いということでしょうけれども、妻のサライが奴隷のハガルに何をしようと、この見て見ぬふりをしたわけです。で、6節の後半っていうのはそこから話が始まるんですね。今日のテキストの始まりの部分です。で、サライがハガルにどんな仕打ちをしたか具体的には書いてありません。でもそれはハガルにとってはとても辛かったことであることは間違いありません。なんと彼女は逃亡するんです。どこへ逃げたかっていうと、多分明確な当てはなかったと思いますけれども、とにかくここにはいられないということで、自分の故郷のあるエジプトの方にとりあえず行こうということで飛び出したんだろうと思います。カナンからエジプトに向かう内陸の道としてシルカイ道というのがありました。ところがこのシルカイ道というのがいわゆる荒れ地でありまして、その中を通っている道ですから、とてもその子をはらんだ一人の女性が何の支度もなく何日もそこを通って通過していくなんてことはできないわけですね。泉が出てまいります。で、これはシルカイ道の何箇所かにこのおそらく水が湧き出ていた、いわゆるオアシスがあったんだろうと考えられています。で、シルカイ道沿いの泉のほとりでハガルは主の御使いに出会うんですね。7節にそのことが出てまいります。で、8節からはその主の御使いとハガルのやりとりが始まります。泉に、オアシスに主の御使いが現れたということは、おそらくもうハガルが逃亡して大変な思いをして街道を歩いてきたわけですから、もう疲れ果てて場合によっては死ぬかもしれない、で、そのくらいの状態だったんだろうと思います。そこに神様は姿を現されたのです。 神様はハガルのそういうすべてを見通した上で、あなたはどこから来て、どこへ行こうとしているのか、と聞かれています。で、この声は、もうハガルはもう死にそうなわけですけれども、これからどうしていいかもわからない。希望がない。で、そういう人間になっているわけですけれども、その彼女にとっては、この優しい声として聞こえたんではないでしょうか。とにかく自分にそういうことを尋ねてくださった。神様は、この人間の前に、この先回りして声をかけてくださるお方だと思います。ですから、不幸の中にあっても、私たちは神様の言葉を発見することの大切さということを忘れてはなりません。で、考えますと、このハガルも、主人夫婦、アブラムとサライは信仰者なわけですね。そして信仰深い生活を普段から送っている。その生活を見ているわけですから、彼女はそのエジプトの奴隷だって書いてありますけども、その主人夫婦の神様との交わりを普段から見ていて、その自分も神様との交わりを何らかの形で始めていたのではないかな。そんなふうにも思うんですね。どこへ行こうとしているのか。で、これはどうするつもりなのかということでもあります。失意のどん底で、そのように、この優しく声をかけられれば、大抵の人は、このままではいけないと気づくわけです。そして、何らかの新しい決心をいたします。人間に何か新しいことを決心させる神様の言葉というものが多分、ここにはあるんだと思います。で、これは古代の荒野の中であろうと、現代の私たちの東京の中の生活あろうと同じことだろうと思います。確信の生まれない人生は無意味なんですね。で、昇進のハガルを見捨てられない神様は、彼女にもう一度、この女主人サライのもとに帰りなさいと言われます。9節です。で、ハガルは奴隷ですよ。一度逃亡しているわけですから、帰れば以前にも増して苦難が待っていることは多分間違いがないでしょう。逃亡奴隷というのは場合によっては殺されちゃうんです。しかし、逃亡奴隷が戻ってもし来たならば、アブラムとサライはやっぱり信仰者ですから受け入れたと思いますね。神様は多分そういうことも見通した上で、ハガルに対してそこしかあなたの帰る道はないよ。だからそこへ帰って心をしっかり持って耐えてみなさい。そういうアドバイスだったのではないでしょうか。で、その証拠に10節で神様はこういう約束をしておられます。私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やす。で、さらに11節では、今あなたは身ごもっている。やがてあなたは男の子を産む。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの悩みをお聞きになられたから。 そういうふうにも言われています。で、その際に、神がお聞きになったという意味のイシュマエルと名付けなさいと命じられたわけですね。で、神様はハガルに悪いようにはしないよっていう約束をされたんだと思います。で、イシュマエルはやがてその時の約束通り、まあ、当時のアラビア人、今私たちがアラブと呼ぶ人たちですよ。その人たちの先祖となったと、後の25章にちゃんと出てきます。で、彼女はアブラムとサライのもとへ帰ります。帰ったというふうには書いてないんですけれども、今日のテキストの後の15節、16節の記述でそのことはわかります。つまりそこからアブラム夫妻と戻ったハガルの間が、この平穏のうちに元に戻ったのだなという様子がこの伺えるからです。さて、テキストには書いてないのですが、皆さんは主の御使いをいただいたハガルはどうしたと思われるでしょうか。まあ、結論的に言えば彼女は戻ったわけですけれども、私は多分彼女がエジプト人の奴隷でありながら、普段の生活の中で聖書の神様を感じ始めていた。で、この時に神様に声をかけられた時に、この信仰に目覚めたのではないかと思いました。危機に瀕する中で神様に豊かな言葉をかけられたことがきっかけで、このハガルの中に本当の意味での信仰心が生まれたのではないかと思うんです。人生のすべてが平穏無事だという人はいません。いろいろな困難に出くわして人間は信仰を得ます。苦難の中で神様の存在が感じられるのです。13節には、ハガルの喜び、感謝の言葉が記されています。自分に語りかけてくれた神様の皆を呼んで、あなたこそエルロイです、と彼女は言ったのです。エルロイ、私を顧みられる神だと言ったのです。エルというのは本来はカナンの神殿の最高神を表す固有名詞だったそうなんですけれども、これがやがて一般的に神を表す普通名詞として旧約の中では使われるようになります。例えばサムエール、イシュマエール、あのエルですよ。エルロイは私を見たエル、あるいは私が見たエルという意味です。13節の後半の文はこの新共同訳の訳はちょっと意味がわからなくありませんか。神が私を顧みられた後もなお、私はここで見続けていたではないかと言ったから。お分かりになります？ 私は何度も読みましたけど意味が分かりませんでした。で、口語訳を見ましたら、口語訳の方がまだ意味が通じる気がいたします。口語訳では、ここでも私を見ていられる方の後ろを拝めたのかといったことによる、そういうふうに書いてあるんですね。で、その方が意味が分かりやすいと思います。ヘブル語を日本語に訳すってのはものすごく難しい作業ですから、ある場合には単語がポンポンポンと並んでいて、その単語の関連性をどういうふうに位置づけるかによって意味が、訳の意味が変わってきちゃう。で、そういう作業なんですね。旧約学者は大変だろうと思いますね。私の旧約の先生だった西村俊明先生はですね、これは訳せないんだよってよくおっしゃってました。どうやってこれ日本語にするんだいっていう意味のことを何度もおっしゃってました。それぐらい難しいんだろうと思います。で、とにかく、ここではエルロイという神様の名前の由来を説明しようとしている。そういう一文であることは多分違いないと思います。で、口語訳では、ここでも私を見ていられる方の後ろを拝めたのかといったことによるとあるんですが、この神様の後ろを拝むという言い方にはちゃんと意味があるんです。で、それは一つには、神様は顔を直接見ることはできない聖なるお方なので、後ろしか拝めない、そういう意味ですね。で、その思想は旧約聖書の全体を貫いている思想の一つです。で、もう一つは、後ろ姿であっても神様をとにかく拝んだのだから、その人はなお生きることを許されている、そういう意味です。で、これなどは、この信仰を与えられた後の感謝というふうに言えると思います。で、この物語を読んでいて改めて思ったことは、私たちが困難に出会ったとき、神様に関わって解決すべきだろうということですね。解決するといっても、なんかその目の前に具体的に幻が現れてうんぬん、そういうことはまずないだろうと思います。後で、ああ、そうだったのか、と思う解決。それがほとんどだと思います。で、この物語ではハガルは、いわば逃亡奴隷として社会から見捨てられた存在です。そういう彼女を神様は、顧みられて、今なお厳然として私はここにいると言われているんですね。私たちは自信をなくしたときに、自己嫌悪に陥ったときに、こんな自分でも生きていく意味があるんだろうかと思ったときに、神様が言葉をかけてくださるということを思い出したいと思います。そういう私たちのために神様は御言葉をくださるのであり、あのイエス様を十字架にかけてまで私たちを救おうとされている事実を私たちは決して忘れないわけです。その意味で、新約聖書のイエス・キリストの十字架の信仰は、あえて言えばこの旧約のハガルの信仰にまで遡ることができるのではないかと、そんなことさえ思いました。で、もし時間が終わりになったら、 この後のストーリーの展開をぜひ読んでみてください。ハガルの子にやがてイシュマエルが生まれます。それから14年経ちますと、今度は老齢のサライに、もうサラになってるんですけども、この老齢のサラにイサクが授けられます。で、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、このイスラエルの正当ないわゆる流れがそこで出来上がるんですね。で、18章なんかを見ますと、アブラハムの妻サラがおばあちゃんなんですよ。男の子が生まれるよっていう告知をいただいたときに、この彼女は密かに笑ったという記事があります。つまり、こんな高齢の私にどうして子供なんかができるのというふうに彼女は思ったから笑ったんですね。で、そういう記事を読みますとね、ここにはたった14年間であっても信仰生活を全うすることはそうたやすいことではないということが示されていると思います。しかもサラは一子イサクを授けられた後も神様に叱られるんですね。私たちが一人であっても夫婦であっても、この節度を保ちながら信仰の道を歩むことがどんなに難しいことなのかということも考えさせられます。私たちは誰でも絶対に他人には話せないことを思っています。また取り返しのつかないことがあるんですね。そういうことを思うときに、私たち人間は神様の許しがなければ生きられないなとつくづく思います。まあ私たちは皆ヘボ信仰ですけれども、なんとか神様が約束をしてくださってるんですから、その道を歩んでまいりたいと思うのです。先ほど読んだ第一ペテロの御言葉もぜひ、味わってみてください。お祈りしましょう。神様、あなたが私たち一人一人をいつも絶えず見守っていてくださることを古い古い物語から示されました。私たちは神様を裏切ったり、神様を無視したり、しょっちゅうそういう生活をいたしますけれども、それでもあなたは私たちを見ていてくださいます。その世界に私たちを導き入れてくださっていることに対して本当に感謝をいたします。どうか私たちにもっと強い信仰を与えてください。私たちがあなたを見上げつつ日々の生活を続けていくことができるようにお導きをお願いします。教会に連なるお一人お一人を顧みてください。とりわけ困難を抱えている皆さんや悲しみの中に沈んでいる皆さんのことを顧みてください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌を歌いましょう。賛美歌の450番、死に勝利されたを歌います。